愛する皆さんお一人お一人の上に、父なる神様と御子イエス・キリストからの恵みと平安とが豊かにありますようお祈りをいたします。とても気持ちの良い秋晴れの日曜日の朝となりました。来週がこのような天気ならば、そのように思いながら今日の日曜日の朝を迎えられた方も多いかと思います。世の中では、あるいは今日のこの週末といった方が良いでしょうかは、七五三でお祝いをしている家庭も多いのかと思います。私の前任地の教会でもそうでありましたし、多くの教会がそうしている場合があると思いますが、この七五三に合わせて教会でも幼児祝福の祈りを捧げる、そのような営みがなされていくところもあるかと思います。そのような時には教会で幼児の祝福ということであっても、多くのお子さんが晴れ着姿でおめかしをして、あるいは美容院でしつけをしてというんでしょうか、そのようなお子さんもたくさん教会に集まるところがあるようです。私の前任地の教会も幼稚園がありましたので、そのようなお子さんがたくさんこの日曜日には今年も集まっているだろう、そのようなことを想像しながら今日の日曜日を迎えた、わけです。そのような方たちにとっては何とも絶好の、天気、空模様というんでしょうか、そのような朝を迎えました。私たちの日曜日の営み、晴れても雨でも、あるいは嵐になっても、もちろん変わらずなされるわけでありますけれども、このような穏やかな天候を与えられた日曜日の朝には、なおさら主が私たちのために備えてくださる平安、穏やかな日々というものを覚え、感謝しないではいられない、そう思うのです。すでに触れましたけれども、来週はいよいよ教会で準備をしてきたオープンチャーチという試みをいたします。皆さんの前に何か大風呂敷を広げたようなお話をしてきました。少し鳴り物入りで準備をしてきたところがありますので、一体どんな日になるのか、いろいろな想像をなさってきた皆さんもいらっしゃるのではないかと思います。教会の一日、それも朝から夕方まで一日をオープンにして、開放して、普段ここにおいでになることがないという方にも、教会は敷居が高いそう思っていらっしゃる方にも、この建物の中、街道にお越しいただきたい。日曜日の教会の一日をご覧いただいて、ここに集まっているキリスト者の姿に触れていただきたい、そう願ってオープンチャーチ準備をしてまいりました。そして皆さんにもその心備えをお願いしてきました。ご奉仕をしてくださる皆さんの心配は、一体当日何人ぐらいの人たちが来てくれるだろうかということであるようです。教会員の皆さんのほかにどれだけの方がおいでいただけるのか、一応の目標はあります。さまざまな準備をだいたい200用意してくださって、そんなにと思われた方もあるかもしれません。一応の目標です。食事、プレゼント、そういったものを準備してくださっていますので、その準備してくださる皆さん200という数を一応目標として準備してくださっていますけれども、実際にどうなるのか、そのことの方が、あるいは講師の皆さんの中では心配事かもしれません。当日の人数があまりに少なくても、逆にあまりに多くても、準備をしてくださる立場からするならば困ってしまうということになるでしょう。もちろん、たとえ食事やプレゼントが足りなくなったとしても、おいでくださる方が多すぎて困るということは決してありません。ですから目標は、先ほど数字を申しましたけれども、数字ではない、むしろ皆さんそれぞれお一人お一人が一人お連れくださること、そうすればすぐに目標の数は達成される 2人連れてきてくだされば、あっという間に目標の数を大きく超えてしまう。ご家族か、ご友人か、あるいは当日教会の前をたまたま歩いている人か、誰でも良いのです。ぜひ皆さん、今日礼拝においでくださった皆さんは、一人が一人を来週にはお誘いいただきたいと思います。もちろんそうは言っても、どなたのこともお誘いできないで来週を迎えてしまう方もいらっしゃるでしょう。しかし、そのような皆さんにも大切な役割があります。どなたかがお連れくださった方をこの街道でお待ちしてお迎えする役割です。そのような皆さんに何も接待役を期待しているわけではありません。普段することのない給仕役、お茶を配ったり食べ物を渡したりというような、そういう給仕役をしていただこうというのでももちろんありません。ただここで、この街道の中でキリスト者としてのお姿を皆さんにお見せいただきたいのです。お互いの関係の中で、あるいは初めての方をお迎えする中で、皆さんがキリスト者として振る舞う姿、そのお姿を自然にお見せいただきたいのです。そんなことを言われても、自分の姿を見られたのでは初めての方のつまずきになってしまうかもしれない、そうお考えになられる方もあるかもしれませんけれども、少なくとも教会員信者である皆さんには私は申し上げたいと思います。皆さんは洗礼を受けになられました。洗礼を受けになられて、神の子と呼ばれるようにされて、今日まで歩んでこられました。皆さんは御子キリストと結ばれて、神の子として生きるようにされてきた一人一人でいらっしゃいます。その皆さんが神の子としての姿を見せられないわけがあるでしょうか。今日の聖書の御言葉、福音書の日課の中で主イエス様がおっしゃられています。あなた方はあなた方の天の父の子となるべきなのだ。あなた方はあなた方の天の父の子となるべきなんだ。それは主イエス様、あなたたちもいつかできたらそうなりなさい、そうなれたらいいねというような淡い期待でおっしゃられているのでは決してありません。今あなたが主の御言葉を聞く者として生きるようにされているというのならば、今そうなるべきだ。主イエス様はそうおっしゃっているのです。皆さんにも経験があるかもしれません。私も御教会で過ごした青年時代がありました。青年時代といっても、私ももう何十年も前になってきてしまいましたけれども、そのような青年時代、私もご多分に漏れずというのでしょうか、比較的大きな教会におりましたけれども、大勢の人たちが集まる教会の中で、教会の人間関係で悩むということを多々ありました。そのような時に、先輩の信者の方から、あなた人ではなくて神様を見なさい、そう助言していただいたことが何度かあります。人ではなくて神様を見なさい、そうすることが必要な時もあるでしょう。そうすることで私たちの信仰が揺れ動かないで確かなものとされる時もあるでしょうけれども、皆さんがそのような言葉を自分に当てはめて、私を見ないでくださいと言ってはいけないと思います。人を見ないで神様を見なさい、そのように言うことが あり得るとして、だから私も見ないでくださいとは私は皆さん言ってはいけないと思います。なぜなら神様が私たちを御子キリストの上にご自分の子としてくださった、洗礼を受けたというのはそういうことだからです。私たちは子とされた、神の子とされた、その私たちをなぜ見ないでくださいと言ってよいでしょうか。教会に連なる神の子として人々の前に立ちなさい。私たちは洗礼に預かったとき、一人一人そのように聖霊によって命じられたものなんてあります。もちろん私たちはその最初から、洗礼を受けたその日から神の子として模範的な姿を身につけていたわけではないでしょう。洗礼を受けた時はまさに赤子として生まれたばかりの時です。その時から少しずつ神の子らしく成長していく、その歩みを重ねてきたのが私たちです。もちろんそうは言っても何十年とその歩みを重ねてきたとしても、今でも誰が見ても神の子と言えるような振る舞いをしているとは言えないかもしれません。ことに私たちは神の誠の一人子でいらっしゃる主イエス・キリストのお姿、その振る舞い、そのようなものに聖書を通して繰り返し触れるのであります。そしてその度に主イエス様の誠の御子としてのお姿、その振る舞いに触れる度に私たちは自分自身に幻滅するのであります。いくら聖書によって教会によってあなたたちは神の子だ、あなたも神の子だとそう教えられていても、いざ自分の姿を振り返って自分のしてきた振る舞いを思い起こすならば、主イエス様とのあまりの違いに私たち自己嫌悪に陥らないではいられない。ですからそのような自己嫌悪を私たちは隠したくて、私を見ないでください、私を見ないで主イエス様を見てくださいとそう言ってしまうところがあるのではないか。もちろんそういった自己嫌悪というものが全く悪いことだとは私は思いません。少しぐらいそういう自己嫌悪をするところが私としての中に残っていないと、私たちは傲慢で自己中心的な本性を持っているものでありますから、いつの間にか自己採点をして、ああ自分は神の子として満点ではないかもしれないけども、どうにか合格点ぐらいは取れてそうだ、他の人と比べて思い込むようになるかもしれない。いつの間にか自分を他の人と比べて、自分も大したことないけれども他の人よりもマシな神の子だ、そのようにして誇るようになってしまうかもしれない。とてもおかしな言い方かもしれませんけれども、主イエス様は今日の福音書で私たちに、私たちがいつもどこかで自己嫌悪を抱かざるを得ないような教え方をなさって、あえて私たちが自己嫌悪を抱くように主イエス様は言葉を選んでお語りになられているのかもしれません。あなたたちも聞いている通り、目には目を、歯には歯をと命じられている。今日の御言葉、福イエス様はそのように語り始められました。当時のユダヤ人にとって目には目を、歯には歯を、これは旧約聖書にある律法の教えです。それを守るということは当たり前のことでありましたし、しかしまたそれをきちんと守っているということであれば、周囲からある意味では尊敬される これで十分立派な倫理規範、行動規範だと言えるような教えでした。目には目を、歯には歯を。今でもそうかもしれません。目には目を、歯には歯を。目をやられたら目をやり返すところまではいい、歯には歯に対しては歯をやり返すところまではいい。そのようなことを私たち仮に教えられていたとしても、私たちはどうでしょうか。皆さんはどうか分かりません。私は正直に言うならば、やられたらやり返す、そういう人間だと自分のことを思っています。同じだけよりは少し多めにやり返す、それぐらいで収まっていればいい方で、場合によっては倍にして返す。何年か前に倍返しっていうような言葉が世の中で流行りましたけれども、それが私たちの現実の姿ではないでしょうか。実際にそうしないとして、実際にはやられた分やり返す、それ以上にやり返すというようなことをしないとしても、私たちの本心にはそういう思いがいつでも湧いてくる、そういう人間の本質を私たちは持って、そういう本質を考えるならば、目には目を、やられた以上の報復はしない、そこできちんと自分の行動をわきまえて抑制できるならば、それはそれで十分に立派な行動だと、もしかすると世の中では言われるかもしれません。ユダヤ人の社会でもそう。けれども、主イエス様はそれでは不十分だと教えになられたのです。私は言っておく。悪人に手向かってはいけない。求めるものには与えなさい。さらに畳みかけて主イエス様はおっしゃられました。隣人を愛し敵を憎めという、そういう行動規範で十分だと考えていた人たちに対して、私は言っておく。敵を愛し、自分を迫害する者のために祈りなさい。それはすべて、私たちが天の父の子となるため、天の父が完全であられるように私たちも完全なものになるためだ。そう主イエス様はおっしゃる。なんとも途方もない目標だと思います。主イエス様がおっしゃられているのは、文字通りに言うならば、私たちが神のようになるということです。そんな恐れ多いことを私たちは求めてよいのでしょうか。しかし良いというのです。もちろんここでは主イエス様の言葉のニュアンスをきちんと理解しておいた方が良いでしょう。主イエス様がここで完全そう言われているのは、成熟という意味です。自分の子供が親の心を知り、親を目標として成熟することを、親であれば誰でも願う我が子に対して、それと同じように私たちが天の父、天の父である神様の子として、その御父の御心を知って、御父のように振る舞う者へと成熟すること、成長していくことを御父である神様は願ってくださっている。そのことを御父である神様は期待してくださっている。だからあなた方もそう願いなさい。主イエス様はお教えくださっているのです。あなた方も完全なものになりなさい。これはなんと希望に満ちた教えでありましょうか。私たちが傲慢な思いでそう願っているのではないのです。 主の教えを聞き、神の御心を知り、御父がいかに私たち人間に対して振る舞ってくださっているのかを知れば知るほど、私たちはもちろん同じようにできない自分に対して自信をなくします。自己嫌悪に陥ることもあります。その私たちに主は、あなたたちも御父の御心を知って、父なる神様のように完全な成熟した神の子となるんだよ、あなたたちはそうなることができるんだよ、そう主が約束してくださっているので、今日のイエス様の言葉は三条の説教の一部です。五章から七章まで続く長いこの教え、皆さんも幾度も聞き直されたでありましょう。愛する皆さん、主のお命じになられたことをどこまでできるとお考えでしょうか。主は今日私たちに、悪人に手向かってはならないと命じられました。そうです、私の右の方を打とうとする者に対しては私は左の方をも向けるべきです。私を訴えて下着を取ろうとする者があれば、その人に私は上着をも取らせるべきです。誰かが私に一緒に行くようにと強いるならば、私はその人が求める倍の距離でも一緒に行くべきです。主は求めるものには与えなさいとそう命じられたのです。私から何かを借り受けようとするものには気前よく貸すべきです。そう主が命じられている。でもできません。私にはできません。一度できても二度はできません。二度はできても三度はできません。私はそう正直に言わなければいけない。それでも主はお命じになられるのです。敵を愛し、自分を迫害する者のために祈りなさい。そうです。私は自分を愛してくれる人を愛することで満足すべきではない。私はこの私を愛してくれる見込みのない人を愛するべきです。しかしできません。私にはできません。私が愛するのはきっと自分を愛してくれると期待することができる人ばかりです。今は愛してくれていなくても、いつかは愛してくれると期待できる人ばかり私は愛している。そのような期待なしに私は誰のことも愛することはできません。そう、私たちはそう言って弁解を続けるかもしれません。弁解を続けるのが私たちです。そういう私たちの態度を、しかし主イエス様はすでに見越していらっしゃったのではないか、私は思うのです。だからこそ私たちのそういう弁解を続ける私たちのそういう態度をよくご存知だからこそ、主イエス様が最後に挙げられたご命令は何だったか、挨拶です。挨拶、今まで命じられたものと比べてなんて小さなご命令ではないでしょうか。小さな小さなご命令ですけれども、これは人と人との関係の入り口であります。誰に対しても、それが敵であっても、相手が応じてくれなくても、 あなたはその人に向かって挨拶をしなさい。そこから始めてみなさい。主は仰せなのです。それが敵を愛し迫害する者のために祈り、求める者に与え、悪人とさえ共に行く、そういうものとなるための第一歩になる。天の父の子となって、御父のように成熟した神の子となるための第一歩、それが挨拶。それさえせずに自己嫌悪に閉じこもってしまっている理由など、私たちにはどこにもないのです。御父は私たちにこのように見舞いに集めてくださって、私たちにその御顔を向けて礼拝の始めにご挨拶をくださったのではないでしょうか。招きの言葉を聞くというのはそういうことです。まず神様がその御顔を私たちに向けてご挨拶くださった。その御顔に向き合うことを許された私たちのこの顔は、一人一人の皆さんのお顔は、神様の御顔に向き合ったものとして、その神様の御顔に似たものとされ始めているのです。神の子とされたものの顔つき、お互いの顔の中にその姿を、神の御顔を見たもののその顔を見ることが私たちには許されて、皆さんのお顔一つ一つは神の子とされたもののお顔であります。神の御顔を見たものの顔であります。さあその顔を持って、その顔の表情で行きなさい。私が出会わすその人のもとに、私はあなたを使わす。それが神様の私たちにお語りくださる言葉。主イエス様が私たちを後ろから後押ししてくださる言葉であります。祈りましょう。天の父よ、主の御言葉を聞かせていただくことの幸いを心から感謝いたします。主の御言葉は時に私ども一人一人の心に深く突き刺さり、私ども自身の罪深さを、弱さを、欠け大きいところを思い知らされるものでございますけれども、そのような私どもに御子に結ばれる道を備えてくださり、御子によって神の子とされる道、神の子として御父に近づく道、神の子として成長させていただく道を備えていただいてまいりました。その歩みを共にする教会の群れに加えていただいてまいりました。主よ、どうぞ私ども一人一人を御前にふさわしいものとして清め導いてくださいますよ。御顔の輝きを映し出す一人一人として、この地にあって周囲の人々の前に立つことができますよ。主よ、私どもの祈る祈りをどうか日々お聞き上げくださいますよ。この世のさまざまな営みの中で御業を信ずることができずにいる人々を顧みてください。
世の秩序と正義が失われ、社会の隅に追いやられている小さく弱いものがあります。どうかそのようなものに主の平安をお与えくださいますよ。国々の指導者たちに誠に正しい認識の力と判断する力と、また神を恐れる信仰を備えてくださいますよ。平和のために祈り奉仕しているものをどうぞ用いてください。社会の中の私どもが見ることの少ないところで、助けの必要な人々のために心と体を捧げ尽くしていらっしゃる人たちをどうぞ支えてください。すべて神に作られたものの過程に愛と平和とお与えくださいますように。すべてのものに誠の希望と慰めと、またあなたにあっての誠の自由とお与えくださいますように。この地で日々の生活を送っておられるすべての人々があなたの御名を覚え、あなたの御顔の前に共に立つものとならしていただけますように。私どもの住むこの練馬区民70万人、また周囲の人たち、いつの日か一人残らずあなたのもとに集う、あなたの家族とされ、あなたの子として歩むことができますよ。主イエスキリストの御名によって祈り願い